we'll continue studying. We're in 1 Chronicles. If you could open your Bible to 1 Chronicles chapter 18 this morning.
では、今歴代史を学んでいますので、聖書をお持ちの方、第一歴代史の今朝は18章をお開きください。
And we're going to begin by reading verses 1 through 8.
第一歴代史の18章の1節から8節を日本語でお読みします。その後、ダビデはペリシテ人を撃って、これを屈服させ、ガテとそれに属する村落をペリシテ人の手から奪った。彼がモアブを撃ったとき、モアブはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。ダビデはツバの王ハダデエゼルがユーフラテス川流域にその勢力を確保しようとして出てきたとき、ハマテに出て彼を撃った。ダビデは彼から戦車1000、騎兵7000、歩兵2万を取った。ダビデはその戦車全部の馬の足の筋を切った。ただし戦車の馬100頭を残した。ダマスコのアラムがツバの王ハダデエゼルを助けに来たが、ダビデはアラムの2万2000人を撃った。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。ダビデはハダデエゼルの家来たちの持っていた金の丸い戸建てを奪い取り、エルサレムに持ち帰った。ダビデはハダデエゼルの町ティブハテと君から非常に多くの聖堂を奪い取った。これを用いてソロモンは聖堂の海や柱および聖堂の器を作った。
So here in chapters 18 through 20 we're going to see they deal with David's wars and his extension of power over surrounding nations.
この第一歴代史18章から20章のところにはダビデがこう戦ってそしてどんどんその彼のこの権力というものが周り の国々にこう広がっていくその様子が書かれています。
And under his leadership, Israel would expand their borders and influence to the largest area that it would ever be.
そして、このダビデの支配のもとダビデのリーダーシップのもとにイスラエルはその境界線また影響力というものをかつてないほど大きな範囲に広げていきました。
On the west, he defeated the Philistines.
西側はペリシテの地を征服します。
And on the east, the Moabites.
東はモアブ人を
the Syrians on the north.
そして北はシリア人アシリアをアラムをですね
And their southern border went all the way down to Egypt.
そして南の方はエジプトまで境界を線を広げていきます。
Now verse 6 says, and the Lord gave victory to David wherever he went.
6節にはこうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたとあります。
So the secret to David's success in all of this is that the Lord's hand was on him.
ですから。ダビデがこの勝利を次々に勝利をしていったその鍵というのは主の御手がそこにあったということです。
It was a fulfillment of the promise God made to David in chapter 17.
17章で神がダビデに対して約束してくださったその約束が成就していったということです。
I'll read it, verses 9 and 10 of chapter 17.
17章の9節10節です。
And I will appoint a place for my people Israel and will plant them and that they may dwell in their own place and be disturbed no more. And violent men shall waste them no more as formerly from the time that I appointed judges over my people Israel. And I will subdue all of your enemies.
17章の9節10節私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め民を住み着かせ民がそのところに住むならもはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を押さえつけることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたのすべての敵を屈服させる。
God had been faithful to all of his promises.
神はご自身の約束に対してずっと 誠実な方です。
And you know, he will always be faithful to his promises. That's the way God is.
神は常にご自分の約束に対して誠実であられます。これはもういつもそうです。
And so now, thousands of years later, we reread this story.But we know that he was going to be faithful to his promises to you. You can take heart, you can be, take strength in knowing that.
ですからこの聖書が書かれて何千年も後の私たちが今この御言葉を読んで、そして、皆さんに対する神の約束というのもまた必ず成就するということを私たちは確信を持つことができます。
It said David hamstrung the horses. What that means is that they would cut them, you know, in the back so that they couldn't be used for battle, but they could still be used for work.
ダビデはこの馬の足の筋を切ったとありますけれども、これはその足の筋を切ることによってもその馬が戦いでは使えなくなるわけですけれども、でもまだこの普通の働きをすることはできます。
And then it said he collected all these precious metals that he was from all of these victories.But he gathered them for the purpose of building the temple.
そしてまたダビデはその征服していった先々でたくさんのこの金属を集めますけれども、これは目的があってそれを集めていました。それは後に建てられる神殿に使うためです。
Okay, let's read on verses 9 through 13.
9節から13節をお読みします。ハマテの王トウはダビデがツバの塔ハダデーゼルの全軍勢を打ち破ったことを聞いた。そこでその子ハドラムをダビデ王のもとにやって安否を尋ねさせ、ダビデがハダデーゼルと戦ってこれを打ち破ったことについて祝福の言葉を述べさせた。ハダデーゼルが塔に戦いを挑んでいたからである。塔は金銀青銅のすべての器を贈り物とした。ダビデ王はそれをもまた彼がすべての異邦の民、すなわちエドム、モアブ、アモン人、ペリシテ人、アマレクのところから運んできた銀や金とともに主に聖別して捧げた。またゼルヤの子アブシャイは塩の谷でエドム人18,000を撃ち殺した。彼はエドムに守備隊を置いた。こうしてエドムの全部がダビデのしもべとなった。このように主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。
So the Lord had given David all of these victories.
主がこうしてダビデにあらゆる勝利を与えられました。
And again, he dedicates. So David takes this gold and silver, he dedicates it to the building of the temple.
そしてダビデはこの集めた貴重な金属類を神に捧げることになります。
In the last chapter,We saw how David had been told through the prophet Nathan. Remember, David, last week we were just studying that where David said, I want to build the Lord a temple. And Nathan, the prophet, immediately said, yeah, you know, great. God bless you. And then later on, God came to Nathan and said, no, go back to David and say, he's not the one to build the temple.
先週あの17章のところで学びましたけれども、ダビデは預言者ナタンに対して私は主のために家を建てたいということを話します。でナタンはそれを聞いて、あ、いいんじゃないですか、神が祝福してくださいますと一度は言うんですけれども、その後に神がナタンのところに現れて、そしてダビデの元に行ってこう言いなさいと、主のために家を建てるのはあなたではないということを言われました。
And then God said, your son is going to build the temple.
そしてあなたの息子が家を建て神殿を建てるということを言われました。
But what's really interesting about David, even though he knows he's not going to be the one to build the temple, God was very clear about that. Here, David, he does all that he can to prepare for the temple.
でもあのそのようにもうはっきりと神殿を建てるのはダビデではないとはっきり言われたにもかかわらず、彼はそれでもあの。できるだけのことをしてこの神殿を建てる準備を行いました。
Even though he himself couldn't do it, he still has this passion to see that it gets done. And you're going to see more and more, even next week, how he prepares everything. He gets the plans, and he's like he's telling his son, "Now this has got to be a great temple." This and he never loses that passion.
彼は本当に自分が立てるものではないということが分かっても、それでもその情熱というものを失うことなく、もう本当に熱心に主の神殿のためにもうたくさんのものを準備をできるだけ行って、そしてもうこれは本当に素晴らしい神殿になるということで、もう最後までその情熱を失うことはありませんでした。
And this is such a good example, such a good attitude in serving the Lord.
これは本当にこの主に仕える姿として素晴らしい模範となる姿だと思います。
Because we should see, we should have this passion to see God's kingdom being built.
私たちも同じようにこの神の御国が立て上げられるのを本当に私たちの情熱として持つべきではないでしょうか。
And, you know, be careful. Don't get hung up. So many people get stumbled or hung up because they find that, you know, maybe God hasn't chosen them to do a particular thing.
ですから私たちはですね、もし自分がその何か特別な働きのために自分は選ばれてないんだということが分かっても、それで何かこう引っかかったりつまずいたりすることがないようにしなきゃいけません。
Because really, it's all about Jesus. That's what building God's kingdom is. Is that Jesus would be lifted up, that Jesus would be glorified.
なぜならば、すべてはイエスだからです。もうその神の御国が立て上げられることによって、このイエスの名が高められる。それがすべてです。
You know, sometimes we can be motivated in our service by the, to God by a desire to accomplish something. You know, something that has our name on it.
時に私たちのこの動機、主に仕える時の動機というのが、何かこの自分が何かを成し遂げるっていう、そのために行ってしまうということがありがちです。自分がこれを行って、この自分の名前が何か残される。
I don't know. I think guys, maybe men, maybe more vulnerable to this. I don't know. Maybe that's true.
そういう人たちというのはより実はちょっと脆いというか、攻撃を受けやすい状態になると思います。
You know, to want to say, I did this. This is, you know, I built that for the Lord.
私がこれをやったんだ。私がこの主のためにこれを作ったんだ。
But you know, it, the goal is not to exalt ourselves. The goal is to exalt Jesus.
でも私たちの目的は自分を高めることではなくて、イエスを高めることです。
And we should rejoice. I mean, we all should rejoice because we all participate in some way in the building of His kingdom.
ですから私たちはみんな本当に実は喜ぶべきなんです。私たちは何かしらの形でこの神の御国が立て上げられるその一部に加わらせていただいているからです。
And that's really a blessing. That's something to be joyful about, that opportunity that we have.
それは本当に祝福であり、また喜ぶことだと思います。私たちがその一部に加えられているということは。
There, nowIn order for the temple to be built, when you think about it, there were two things that were really important. One is that they had to have peace from their enemies.
この神殿を建てるためには2つのことが必要になります。1つはまずそこに平和があるということです。神殿を建てるための平和ですね。敵からの攻撃がない状態。
They couldn't, you know, they couldn't be building this big project if they were having to go to war or defend themselves.
こうもう常に戦いがそこにあって、敵に対しても自分たちを守らなきゃいけない状態の中で神殿を建てていくということはできません。
And also they needed provision. In order to build a huge temple like this, you had to have all these materials.
そしてまたその建てていくための材料というものが必要になっていきます。
And David did this. This is what he did. He gave them peace.You know, he subdued the enemies and he provided for the building of the temple.
そのことを実はダビデは行ったわけです。敵を打ち負かしていって平和にして、そしてまたその神殿を作るための材料も集めていきました。
Now Jesus, the son of David, when you think about it, Jesus has done the same for us.
で、このダビデの子と呼ばれているイエス。この方もまた同じことを私たちにしてくださっています。
You know, when it, we are the temple of God. That's what the New Testament tells us.
私たちはこの神の神殿です。それは新約聖書がそのように教えています。
Peter said, "You like living stones are being built up into a temple." But Jesus,
Paul, Peter, Peter, Peter が私たちはこの生ける石であるというふうに霊の家に築き上げられる生ける石であると言いました。
But what Jesus did, first of all, he defeated the enemies. When Jesus died on the cross.He completely defeated the devil. Our spiritual enemy was neutralized. Just let me read Colossians 2:15. He disarmed the rulers and authority. He Jesus disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them.
イエスはこの十字架の上で私たちのために敵を打ち負かしてくださいました。コロサイ人の手紙の2章の15節にこのように書いてあります。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。
So he defeated. It's not a battle that we have to win. He's won the battle. We stand in that victory.
ですからこのもうすでにこの方がイエスが戦いに勝利してくださったので、私たちはもうこのそこから解放されています。
And he provides us with all that we need to grow in him. All that you need to be a successful Christian. Everything he's provided for you. Jesus has provided this for you.
そしてまた私たちがこのキリストにあって成長していくために、敬虔な生き方をしていくために必要なものすべてをイエスは備えてくださいました。
In Peter, 2 Peter, let me read 2 Peter 1:3. This is an important verse.
第2ペテロの1章の3節。
He, speaking of Jesus, his divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him.Who called us to his own glory and excellence.
第二ペテロの一章の三節にこうあります。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは、命と敬虔に関するすべてのことを私たちに与えるからです。
So, know this, God is for you.You know, it's not like you have to, you know, in that you're battling, you know, to get, how would I say, that you have to battle the enemies. We have spiritual warfare, but it's not the battle for our salvation has already been won.
ですから、どうぞ覚えておいてください。神はあなたの味方です。そして、もうすでにこの戦いに勝利されていますから、もちろん霊的な戦いというのは私たちにはありますけれども、でももう救いに関してはすでに私たちは勝利をしています。
And God has provided. You know, it's like we don't have to beg God. Please God, you know, it's like to give you spiritual power. Sometimes people may feel like they have to beg God and like maybe he'll reward you with a little. It's not like that. It's like God has provided all these things. He is moreZealous to build up this temple with the living stones than David was to build the physical temple.
そして神はもうすでに私たちに必要なものを備えてくださっていますから、私たちは一生懸命それをくださいと言ってお願いする必要はありません。もうすでに必要なその霊的な力というものを与えてくださっています。そして神ご自身がこのダビデが神殿を作りたいと願っていたその情熱よりもはるかに大きな情熱を持って、私たち生ける石を使ってそのご自身の霊の家を建て上げたいというふうに望んでおられます。
All right, let's move on to 14 through 17.
14節から17節。ダビデはイスラエルの全部を治め、その民のすべてのものに正しい裁きを行った。 セルヤの子ヨアブは軍団長、アヒルデの子アシャパテは参議、アヒトブの子サドクとエブヤタルの子アビメレクは祭司、シャウシャは書記、エホヤダの子ベナヤはケレテ人とペレテ人の上に立つ者、ダビデの子らは王の側近の者であった。
So David, we see he organized the government and he put Joab over the army.
ダビデはここで、まあ、自分の政権をこう組織立てるわけです。そしてヨアブを軍団長にしました。
And here is Zadok, he was the high priest.
そしてサダク、サドクという人が、まあ、大祭司として使えます。
And everybody had their place. He organized it.Everybody had their place that the kingdom would operate, successfully.
そしてそれぞれにふさわしい役割が与えられて、ダビデの王国がこ うまく機能するように整えられました。
All right, let's read on in the next chapter, 19:1-9.
19章に入ります。1節から9節をお読みします。この後、アモン人の王ナハシュが死に、その子が代わって王となった。ダビデはナハシュの子ハヌンに真実を尽くそう、彼の父が私に真実を尽くしてくれたのだからと考えた。そこでダビデは使者を送って彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来たちがハヌンに悔やみを言うため彼のもとアモン人の地に来たとき、アモン人の司たちはハヌンに言った。ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって彼が父君を敬っているとでもお考えですか。この地を調べ覆し探るために彼の家来たちがあなたのところに来たのではありませんか。そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らのひげを剃り落とし、その衣を半分に切って腰のあたりまでにし、彼らを送り返した。人々が来てダビデにこの人たちのことを告げたので、彼は彼らを迎えに人をやった。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。あなた方のひげが伸びるまでエリコにとどまり、それから帰りなさい。アモン人は自分たちがダビデの憎しみを買ったのを見て取った。そこでハヌンおよびアモン人は銀一千タラントを送って、アラムナハライムとアラムマーカとツバトから戦車と騎兵を雇った。彼らは自分たちのもとに戦車32,000台とマーカの王とその軍勢を雇った。彼らは出てきてメデバの前に陣を敷いた。アモン人も彼らの町々から集まり戦に臨もうと出てきた。ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った。アモン人は出て町の入り口に戦いの備えをした。共に来た王たちは別の野にいた。
It's not recorded in the scripture, but it's thought that sometime when David was fleeing from Saul, remember, he had to run away and Saul was constantly trying to kill him, that during one of these times, Nahash, this king, had been kind to David.
聖書には記録はされていませんけれども、ダビデがサウル王から逃げていたとき、逃亡生活を送っていたときに、おそらくこのナハシュという王がですね、アモン人の王ナハシュという人が、まあ、ダビデにどうも親切にしてくれていたようです。
And now he wants to repay his kindness by expressing condolences to his son who's taken over as king.
ですから、ダビデは今ここでそのナハシュが死んだということを聞いて、彼の息子に対してその悔やみを述べるために使者を使わしました。
So he sends his ambassadors and Hanun'sadvisors gave him really bad advice.
その使者を使わすわけですけれども、ナハシュのこう、あ、そのハヌンの、側近たちは、悪いアドバイスをその自分の王に与えます。
They misread David's intentions and they had them treat his ambassadors shamefully.
ダビデの意図を、まあ、誤解して、そしてダビデが使わした使者たちに恥ずかしめを与えます。
In that day, beards, all men wore beards. It was a sign of your masculinity.
当時、男性がそのひげを託すということ、これはもう本当に 隠しているということは、当時の文化では必要なことです。
Shaved off in this way, it was really kind of a shameful thing.
ですから、ヒゲをこう半分、しかも半分剃り落とすというのも本当に屈辱的なことです。
Not to mention, you know, having your clothes cut off at the waist, that would be a little embarrassing.
でも、もちろんですね、その洋服も腰から下、腰のあたりまでこう洋服を半分に切る、これも当然恥ずかしい目を受けることです。
But what would happen? This insult would lead to a huge battle. Many, many people would die.
でも、ここからですね、このようなことを行ったことから、実はこれが大きな戦いに発展していって、そして多くの人が命を落としていくことになります。
And you think about it, it all started with misread intentions. Here's David just being kind. Think about what would have happened if they would have just received this kindness. Well, thank you, you know. But no, instead there's a huge war.
最初この彼らがダビデの意図を、誤解したところから始まりました。もしそのような誤解をしないでですね、ダビデのそのお悔やみに対してそのままありがとうございますと受け取っていたとしたら、全く事態は異なっていたと思いますけれども、変な誤解をしてしまったためにそれが大きな影響を及ぼすことになります。
And how many of people's, you know, justinterpersonal relationships and these struggles begin this way by misreading a person's intentions.
実は私たちも人間関係の中でどれほどこの最初にこのように小さな誤解からこう人間関係が問題を起こしてしまう、つまずきを覚えてしまうようなことが起こっているでしょうか。
why did she say that?
なんであの人あんなこと言ったんだろう。
You know, why didn't they return my call? What's, you know, they probably think this or that.
なんでこう折り返しの電話をくれなかったんだろう。 そういうところからいろんなことを考えていってしまいます。
Or, you know, I don't like the way they looked at me.
あの人が自分を見たその見方が気に入らない。
And it may start from something like that, really small, but it can escalate and it can lead to huge damage.
最初はそういったほんの些細なことに思えるようなことが、だんだんそれが大きくなっていって、そして大きな問題をになって人を傷つけていきます。
And this is what the devil wants. I mean, he's behind this. This is how he works.
でもそれが実は悪魔が望んでいることです。その背後に悪魔の働きがあるということです。
Paranoid thoughts, thoughts like that, and you know, it's we need the Holy Spirit's help.
そういったその偏った考え方というものの背景には悪魔の力が働いていますので、私たちは本当に聖霊の力が必要です。
I know so many times I have misread something. Sometimes I worry about it. And then I find out, wow, it wasn't at all like I thought. You know, it was just like, and I think a lot of times it's the devil working in our minds to try to shake things up, to try to shake us up and break apart relationships.
自分自身過去にそうやって何か誤解をして、それからこう悩んでしまったり心配をしたり、そういったことがありますけれども、でもそれが結果的に全然自分が考えていたことと違っていたということがよくありました。で、それはやはりその悪魔が背後にあって、そういうふうに考えさせようとしているその力が働いているということがわかります。
And that's why we really need the Holy Spirit's help.
ですから、本当に私たちにはその御霊の力の助けが必要です。
First of all, to show us what's true.
まずはその何が真理なのかということを示していただくことです。
And self-control. And that's one of the, this is one of the fruit of the Spirit. That's, we need that to keep us from reacting, to keep us from jumping, you know.
また、自制ですね。この御霊の実の一つである自制というものも、御霊の力によって助けていただかなければいけません。私たちが簡単に何かに反応したり、すぐにこう飛び込んでいこうとするのではなくて、自制するということも必要です。
And he will. God will help us.
そして、もちろん神はそれを助けてくださいます。
Okay, let's read 10 through 19 as we walk and march through here.
では10節から19節までお読みします。ヨアブは彼の前と後ろに戦いの前面があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラムに立ち向かう陣備えをし、民の残りの者は彼の兄弟アブシャイの手に託してアモン人に立ち向かう陣備えをした。ヨアブは言った。もしアラムが私より強ければ、お前が私を救ってくれ。もしアモン人がお前より強かったら、私がお前を救おう。強くあれ。我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされる。ヨアブと彼の部下の兵士たちが戦おうとしてアラムの前方に近づいたとき、アラムは彼の前から逃げた。アモン人はアラムが逃げるのを見て、彼らもまたヨアブの兄弟アブシャイの前から逃げて町に入り込んだ。そこでヨアブはエルサレムに帰った。アラムは自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て、使いを送り、川向こうのアラムを連れ出した。ハダデエゼルの将軍ショファクが彼らを率いていた。このことがダビデに報告された。すると彼は全イスラエルを集結し、ヨルダン川を渡って彼らの方に進み、彼らに向かって陣備えをした。ダビデはアラムに立ち向かうために戦いの備えをした。彼らは彼と戦った。アラムがイスラエルの前から逃げたので、ダビデはアラムの戦車兵7000と歩兵4万をほふり、将軍ショファクを殺した。ハダデエゼルのしもべたちは、彼らがイスラエルに打ち負かされたのを見て、ダビデと輪を講じ、彼のしもべとなった。アラムはそれからはもうアモン人を救おうと思わなかった。
So Joab divided his troops. He put some of them under his brother Abishai's.
ヨアブはここで、軍をこう分けて、一つは彼の兄弟アビシャイの下につけました。
So Joab goes against the Syrians and then over the Ammonites, that would be Abishai. He fought against the Ammonites.
ですからヨアブはここでアラム軍と戦って、そして、アブシャイの方はアモン人に対しました。
And in verse 13, Joab says, "Be strong and let us use our strength for our people."And for the cities of our God, and may the Lord do what seems good to him.
13節には強くあれ、我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされると言っています。
This is Joab at his best.
これはもう本当にヨアブが良いことを、とても良いことをしています。
I mean, we'll see other pictures. You'll see times when he's, you know.Caught in the flesh, he's kind of violent and overly. But this, he's has faith and he's inspiring faith in God here.
時にはヨアブもまた自分の力で暴力に頼って戦うこともありましたけれども、この時は本当に主に頼って信仰を持って行っています。
And he knows that ultimately the outcome of the war, it's in God's hands.
そして最終的にはこの結果というのは神の御手の中にあるということをヨアブは知っていました。
Chuck Smith, the founder of Calvary Chapel, he used to have this saying, that kind of little saying that kind of sticks with you.
このカルバリーチャペルという群れをこう作った最初の人、チャック・スミスという人が昔こういうことを言っていました。
He said, "Was do your best and commit the rest."
最善を尽くして、そして残りは主に委ねなさいと。
And it really is a wise saying. It essentially it's the same thing as Job is saying here. Do your best, do what you can do, but then commit it to the Lord.
それは本当に賢いことだと思います。ここでもヨアブが言っていること、基本的には同じことだと思います。自分でできる最善のことをやって、そしてあとは主に委ねる。
You know, God doesn't expect you to do any more than you're able to do for Him.
神は皆さんがこの神のためにできる能力以上のことを求めておられません。
But you know, also, He doesn't want you to do any less than you're able to do.
でも同時にできること以下のことをしかしないということも神は期待していません。
We understand that ultimately the results are in God's hands. We just trust that to the Lord.
私たちはこの究極的に最終的に結果というのは神の御手の中にあるということを理解しています。
So, you know, we don't sweat it out. We don't have to, oh no, it's all on me. It's, you know, the Lord is there, but it's not an excuse. We're not lazy. We do what we can. We do what the part that the Lord has given us.
ですからその結果を得るために一生懸命こう汗をかく必要があるわけではないですけれども、でもだからといって見てにそのあるというあるからといって私たちはそれで怠けていいということにはなりません。私たちはできることの最善を尽くすべきです。
Like we see with David, they had great battles. These were supernatural victories. You know, you read all along. Just look at the number of casualties that the enemy had. You could see God's hand was with him, but they went out to battle.
ダビデがこう戦いに出て行って、そして本当に圧倒的な勝利を収めているのは、これはもう奇跡的なことです。本当にこの数からしても、彼らがこの大軍の中で勝っているということは、はっきりとそこに神の御手が働いているということが分かりますけれども、でもそれでも彼らは実際に本当に戦いに出ていっているわけです。
Okay, we're going to go into 20. It's a short chapter. Let's read 1 through 3.
はい、20章まで今日は見ていきたいと思います。1節から3節を読みします。年が改まり、王たちが出陣する頃、ヨアブは軍勢を率いてアモン人の地を荒らし、さらに進んでラバを包囲した。ダビデはエルサレムにとどまっていた。ヨアブはラバを撃ち、これを破壊した。ダビデが彼らの王の冠をその頭から取ったとき、それは金1タラントの重さがあり、それには宝石がはめ込まれているのが分かった。その冠はダビデの頭に置かれ、彼はまたその町から非常に多くの分取り物を持ってきた。彼はその町の人々を連れてきて、石の小切りや鉄のつるはしや斧を使う仕事に就かせた。ダビデはアモン人のすべての町々に対してこのようにした。こうしてダビデと民のすべてはエルサレムに帰った。
So this story begins where the last chapter left off.
この前の19章の終わりのところから実は続いています。
The Moabites had mostly been defeated, or the Ammonites rather.And they withdrew to the city of Rabbah.
アモン人はほとんどがもうこの征服されました。そして、ラバという町を包囲しました。
And then winter came, and during winter, it was too difficult to fight. They went back to their cities and waited for spring to come.
でまあ、冬がやってきて、冬の間は戦うのが困難ですから、町に戻って、そしてまた春が来るのを待っていました。
And Joab then returns, and basically he's kind of finishing up the battle. They've pretty much defeated them, but he's kind of finishing up the battle.
そして、まあ、年が改まりとありますけれども、また戦いに出て行って、そしてヨアブがもうほとんどその辺りを征服します。
In verse 1 it says in English, in the spring of the year, the time when kings go out to battle.
一節のところに年が改まり、王たちが出陣する頃と書かれています。
You know, we look at spring, it's such a beautiful time, you know.
で、実は年が改まりというところが英語では春になってというふうに書かれているんですけれども、春というのは本当に美しい季節ですね。
It's the spring of the year, you know, time to go view the cherry trees.
もう本当に桜を見に行く、そういう出ていく季節です。
Time for a picnic. You know, the birds are back and everything's nice.
ピクニックの時期でもありますし、鳥がこうさえずる頃になります。
Time to get out your spring clothes.
でも本当に春のこう衣替えをする季節です。
But they looked at it, you know, the time when the kings go towards springtime, you know, time to go to war.
でもここではその年が改まり、春になったら王が戦いに出ていく時だというふうに言っています。
Get out your shield and you know whatever and it doesn't have the same meaning. It sounds depressing actually.
武具を取ってさあ戦いに行こうと、なんかちょっと 私たちが春を待つのとは少し違いますね。
But this statement is actually very significant. It says the time when kings went out to battle, because it was at this time when we learn from Samuel that David remained behind in Jerusalem.
でも実はこの一節のところ、年が改まり王たちが出陣する頃というのは、これは非常に重要な言葉です。サムエル記を見ますと、この時に何が起こっていたかというのがもう少し詳細が書かれています。
And this is when he falls into sin with Bathsheba.
実はダビデがこの時にバテシバと会員の罪を犯してしまう時です。
While this is going on, while this battle is going on.
この戦いが起こっている最中に、ダビデはそういう罪を犯します。
Now the writer of Chronicles doesn't include that because where the book of Samuel will give more details.
この歴代史の作者は、実はそのバテシバとのことについては書いてないんですけれども、サムエル記の方にはそれが書かれています。
And the reason being is the audience. Remember, the writer here of Chronicles, he's writing to the exiles who've returned from Babylon. They've been in Babylon. They've been These people have been beaten down, they were conquered, and now the message that he wants to give is one of hope. You know, it's not over. God is not finished with you. And that's why he leaves it out.
で、なぜかというと、歴代史の方は誰に向けて書かれているかというと、これはバビロンに捕囚に連れて行かれた人たちがまたエルサレムに戻ってきた。その戻ってきた人たちのために神はまだ彼らを見捨てておられない。まだ彼らが失敗して犯した罪によってこう捕囚に連れて行かれてましたけれども、まだ希望がある。神が見捨てておられないということをこの伝えるために書かれたものだからです。
It said in those days, kings would lead their armies into battle.
当時は王が戦いの時には王が必ず出陣して自分の軍隊を引き連れて出て行きました。
They weren't in the situation room, following it on monitor.
決してですね、どっか部屋にこもってその戦いの様子をモニターで見ているとかそういうことではありませんでした。
Samuel emphasizes in 2 Samuel 11 when he emphasized that David was remaining in Jerusalem.
でも第2サムエル記の11章を見ますと、ダビデはその戦いにみんなが行っているときに、ダビデはエルサレムに残ったということを強調しています。
And during that time, there's a story. David's out taking a walk around his palace. He looks and he sees this beautiful woman bathing.
で、そのみんなが戦いに行っている頃に、ダビデは夕方屋上を歩いていて、そして、美しい女性が水浴びをしているのを見ました。
Taking a bath. Bathsheba, so.
バテシバという女性です。
But she was the wife of one of his military, best military, one of his most faithful men.
彼女は実はそのダビデの勇士の一人である人の妻でした。
ユリア。
ウリアという人です。
And David ends up, you know the story, he ends up committing adultery with her. She becomes pregnant.
で、最終的に彼は、ダビデは、このバテシバと姦淫の罪を犯して、そして彼女は、身ごもります。
And David says, he schemes, he says, okay, I know how I'm going to deal with this. He calls back Uriah from the battle, thinking that, he gets him drunk, they drink together, and he says, sends him home, he thinks, well, okay, well, he'll have relations with his wife.And then they'll think, people think the baby's his.
そこでダビデはある計画を練って、まず戦場からウリアを呼び戻します。そして彼を酔わせて家に帰らせて、彼が奥さんと寝てくれれば、その生まれてくる子は彼の息子だというふうにみんなが考えるだろうと目論みました。
But it didn't work. Uriah was too faithful. He said, I can't go home, be with my wife. The guys are out in the battlefield. And he just stayed there and slept in front of the palace.
でもウリアは本当に忠実な人で、その仲間が戦場で戦っている時に自分一人が家に帰って妻と寝ることなんかできないと言って、そして、その神殿の、あ、神殿じゃない、ごめんなさい、あの宮殿の外で、あの 夜を過ごしました。
So David says, oh, this is not going to work. So he comes up with another plan. He sends him back into battle. He gives this secret message to Joab, says, you know, I want to, basically he says, put this guy in the front lines and withdraw. They're attacking the city, put him up front, then withdraw suddenly. And then basically it was his death orders. It was his execution.
するとダビデは、あ、これはうまくいかないんだということが分かりましたので、次に別の計画を考えます。そしてウリアをもう一度戦場に戻して、ヨアブに、あの、秘密のメッセージを託して、彼を最前線に送り、ウリアを最前線に送って、そしてあなたたちの軍は引きなさいと。で、まあ、結局 そこで戦死するように仕向けたわけです。
So here's David, the David that we love. I mean, he's such a wonderful example of God. Look what's happening to him. He's just getting worse and worse. I mean, these sins are bad. You know, you just, it's grotesque.
これが実はあのダビデが行ったことです。あんなにこう神を愛しているダビデが、本当にこの彼が行ったこの罪はもうひどい、あのことを彼はここで行いました。
And he just keeps getting deeper and deeper when he tries to scheme and get himself out of it.
で、どんどんどんどんそれが、あの、悪いことがこう重なっていきました。彼のその計画がもうどんどんこう深みにはまっていく。
That's always what happens. When we don't repent of our sin, you know, we know we scheme and we're going to cover it up, we're going to do it, just gets worse and we become worse and worse.
それが私たちにもみんな起こることです。私たちが罪を犯したときに悔い改めようとしないで、それを何か隠そうとするときには、どんどんどんどんこう悪い方に悪い方に深みにはまっていきます。
Finally, David is confronted by Nathan directly, the prophet, and David then confesses. And all of this happened during this battle that we're reading about here in Chronicles.
でも結局、あの、ダビデはこの預言者ナタンを通して自分の犯した罪に、あの、直面させられて、そして、あの、悔い改めて告白するわけですけれども、これら一連のことが実はその戦いが行われている間の出来事でした。
And David should have been on the battlefield.
ダビデは実はこの戦いに行っているべきでした。
In fact,He would have been much safer on that battlefield than he was back in his palace.
実際彼は、あの、戦いに戦場にいる時の方が、そのエルサレムで宮殿の中にいるよりも安全でした。
The safest place for you is to be where the Lord wants you to be. That's the safest place.
私たちにとって一番安全な場所はどこかというと、それは神が望んでおられるところにいることが一番安全です。
Sometimes people get this idea that if you followed God wholeheartedly, if you say whatever you want, Lord, well, that's kind of dangerous.
時に人は、あの、本当にもう全てを捧げて主に従おうとすると、ちょっと危険なことがあるんじゃないかというふうに考えます。
What if he asks me to do something real radical?
もし神が本当にすっごい過激的なことを私に、あの、しなさいと命じられたらどうしよう。
And because of that thinking, oftentimes people, we get the idea that, well, I'll find a, you know, I'll find a safe place in the world.
そういった時に人は、あの、ちょっとこの世に安全な場所を求めようとしてしまいます。
You know, I'm just, you know, I'm going to try, you know, I'm not going to give up on the Lord, but I'm not going to get too radical andBecause, you know, I got to watch out. I got to watch out for myself. I got to watch out for my family.
あの、主に仕えるのをやめるわけじゃないけれども、でも、あの、ちょっとやっぱり自分を守らなきゃいけないし、自分の家族を守らなきゃいけないから、あの、ちょっと自分でその安全な場所を探さなきゃ。
But you know, in reality, this world is a very dangerous place.
でも、実際は現実的には。この世というのは本当に私たちにとって 危険な場所です。
It's a spiritually dangerous place.
霊的に危険な場所です。
Because it takes your heart.
なぜならば、私たちの心を捉えられてしまうからです。
And it destroys, it works against your spirit.
そして私たちを滅ぼそうとしてきます。私たちの霊に反してきます。
And what happens, you know, when people hold back from the Lord and then, you know, don't want to, maybe they'll put most of their energy in the things of the world, often their appetite for spiritual things just goes and starts decreasing.
そして、こう神のことを後回しにして、この世の、ことに心を費やしていくようになってしまうと、だんだんそれで霊的な渇きというもの、神に対するこの霊的な渇きが、霊的な思いというのがだんだん渇いていって
しまいます。そして、if your appetite decreases physically, your body becomes more vulnerable.
例えば、実際この体が食欲をだんだん失っていくと、体自身が弱くなって、いろんな攻撃を受けやすくなると思います。
So the truth is the safest place for you to be, for any one of us, for me, for you, is to be right in the center of what God wants for you.
ですから、本当に私たちにとって一番安全な場所というのは、特に霊的に安全な場所というのは、この神の御心の中に、神の御心、自分に対する神の御心の中心に自分を置くということです。
All right, let's finish up. 4 through 8.
はい、では4節から8節。その後、ゲゼルでペリシテ人との戦いが起こり、その時、フシャ人、シベカイは、ラファの子孫の一人、シパイを撃ち殺した。こうして彼らは征服された。またペリシテ人との戦いがあった時、ヤエルの子、エルハナンは、ガテ人ゴリアテの兄弟ラフミを撃ち殺した。ラフミの槍の絵は旗織りの巻棒のようであった。さらにガテで戦いがあった時、そこに指が6本ずつ24本ある背の高い男がいた。彼もまたラファの子孫であった。彼はイスラエルをそしったが、ダビデの兄弟シムアの子ヨナタンが彼を撃ち殺した。これらはガテのラファの子孫で、ダビデとその家来たちの手にかかって倒れた。
Remember, David had begun his military career when he was the shepherd boy by killing the giant Goliath.
ダビデのこの軍事的なキャリアのスタート、始まりというのは、彼がまだ羊飼いの少年だった時に、ゴリアテという巨人を倒したところから始まっています。
And now we see his men having victory over giants.
そして今ここで、この彼のまた従士たちが巨人をこう巨人に対して勝利していく姿が出ています。このラファの子孫とありますけれども、英語ではこのラファというところがジャイアント、巨人というふうに訳されています。
I never liked giants. You know, that's why I'm a Baystars fan. But anyway.
もう、私はジャイアンツが、ところでジャイアンツが私は好きじゃないんですけど。
One of these giants, it says, was Goliath's brother.
で、その、巨人の中の一人に、このゴリアテの兄弟がいました。
And so it's kind of like David's triumphs and victories. We see they have an influence. These men.That he was over, they also have their victories over giants.
ですから、ダビデが最初にこのゴリアテという巨人を打ち負かしたということが、実はその彼に続く者たち、従者たちにとっても本当にまた自分たちが巨人に立ち向かっていく時の良い模範となっていると思います。
It's like they're following David's example.
ダビデのその模範にこう従って彼らも戦っていたわけです、ね。
You know, I again make an application. I believe that this is an example for us.
これもまた私たちにとっての模範になると思います。
Jesus wants you to have victory over giants in your life.
イエスは皆さんにこの人生の中で巨人と戦ってその巨人に勝ってほしいと願っておられます。
By giants, I mean those things. Maybe they're circumstances, maybe they're people, but they're intimidating. They seem huge. You you know, you feel small in comparison, you feel weak, you fear.
その巨人というのは、もしかしたら周りの状況かもしれませんし、人かもしれません。そういうものが本当に大きく自分が小さく感じられたり、弱く感じられたり、またそういったものに対して恐れを覚えるようなことです。
And you even get controlled by this fear. These giants are manipulated. They're controlling you.
そしてその恐れによっても自分が支配されてしまう。この巨人がその姿によって私たちをこう支配しようとする。
Just like Israel, when Goliath, remember he was out there taunting them, and the people were just shaken. We're going to be slaves of the Philistines. There's nothing we can do.
イスラエルがそうでした。このゴリアテを前にしたときに彼らはもう本当に震え上がって、自分たちはもう彼らの奴隷になってしまうんじゃないかと恐れていました。
But here was David.And David didn't look at himself. He says, I come against you, he spoke to Goliath, in the name of the Lord. So David looked to God. We have a big God, and you are defying him. And in doing that, David defeated Goliath. And not only did he defeat Goliath, the whole nation rose up and became brave, and they rushed and they defeated the Philistine army.
そのイスラエルが怯えていた時にそこにダビデが登場します。そしてダビデは自分自身を見ていませんでした。彼は神を見ていましたから、私は主の名によって戦うと言ってゴリアテと対します。そして彼らが向かっているのは神なんだから、私たちのその神はもっと大きい、この巨人、彼らのその巨人よりももっと大きい神に立ち向かっているんだということで、ダビデはもう本当に神を見て神の力で打ち負かしました。それによってイスラエルの国全体がまたこう奮い立たされて、そして敵に立ち向かっていくことができます。
And so it is with us when we face these giants, these things. We don't look to ourselves and yeah, you look to God. Bring God into the equation. And it's like God is on my side.I'm going to have faith in God. I'm not going to give in to this intimidation. I'm not going to be controlled. I'm going to follow God. I'm going to let him win this battle.
私たちもまた同じです。この巨人と思えるようなものにぶつかったときに、私たちの神が本当に強い方であって、その神が私たちの側におられますから、そこに信仰を置いて、そして、この神が戦ってくださるということで信仰を持って出ていくことができます。
And remember, the same God that was with David when he faced Goliath is with you in the same way. God doesn't change.
同じようにこのダビデと共におられた神と同じ方が今私たちと共にいてくださいます。同じ神です。
And God doesn't think any less of you than he did of David.
そして神は変わることのない方であり、また、ダビデよりも私たちが劣っているというふうには見られません。
When you look to him in faith, it's just as great.
私たちが神を見上げるときに本当に、私たちを同じように神は見てください。
And you can win, you and me, we can win our battles.
そして皆さんも私も私たちの戦いに勝利していくことができます。そしてその栄光を神にお返しすることができます。そして自分たちのこの章をこう書くことができる。
All right, let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, I know that what I've said is true.
主よ、ここに書かれていることが事実であることを知っています。
You're with us right now.
神様、あなたは今私たちと共にいてくださいます。
And I pray that you would strengthen our hearts.
どうぞ私たちの心を強めてください。
And when we face those things that intimidate us,
私たちを脅かすようなものに私たちが直面するときに、
that we wouldn't just be paralyzed in fear.
私たちがただそれに脅かされて恐れるのではなく、
Even if that has been the case for years,
そのようなことが本当に長くたとえ続いていたとしても
We just pray for your help that we would turn our eyes and look to you and with the same determination that David had, just I'm going to trust in the Lord my God.
どうか私たちがあなたにもう一度目を向けることができるように助けてください。そしてダビデと同じように神の力によって私は勝利するということができますように。
And that we would see mighty victories.
そして本当にこの全能な神の力による勝利を目にすることができますように。
Victories won by you.
あなたによって与えられる勝利です。
And we would enjoy the freedom.
そして私たちはその後の解放の時を楽しむことができます。
And the peace that come from those victories.
その勝利の後に来る平和を楽しむことができます。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。